の国士の皆様、こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー。お相手は
二平と
イカシーと
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日のお題は何でしょうか、レイラッチ。
はい、今日はですね、1回目の放送の時にフリーエネルギーとか、うん、反重力装置とかメドベッドについてお話ししたと思うんですけども、はい、今日はそのフリーエネルギーの分野を、うんうん、開発した、うん、ニコラ・テスラについて深掘りしてみたいと思います。
テスラですね。
はい、
知ってました？
テスラなんとなく聞いたことあって今回映画見てきました。
おー、どうでした？
だからまあ皆さん知ってることだけだったかなの感じです
ね。
さらっとした内容でしたね、
うん、今日はもうちょっとね深く掘り下げていこうと思うんですけどね。まずニコラ・テスラは1900年頃か今からだいたい120年ぐらい前ですね、うん、頃にフリーエネルギーを考案した人なんですよね、
うんうん、
で、まあ、一説によると IQ240 ぐらいもあるとも言われている人並み外れた天才だったんですよね。
そうなんだ、
うん、
分かんないね。200以上なんて ね
普通ってどのぐらいなんですか？
100ぐらいなのかな。
100？じゃあもう倍以上ってことですかね。すごいね
すごいね。
想像つかないですね。でね、なんですけど、フリーエネルギーっていうのは、まあ、生き物や環境に無害であり、うん、まあ、なんといっても電気代がかからない電気システムですので、うん、まあ、これが普及してしまうとね、都合のある人たちがいっぱいいるじゃないですか。
いますね。
そのおかげでね、歴史の闇に葬り去られてしまった発明家の方なんですよね。で、テスラっていうのはフリーエネルギーだけじゃなくて他にもいろいろ発明してるんですよね、
うん、
で、例えばリモコン、まあ、テレビのリモコンとか、
うん、
エアコンのリモコンとか、
うん、
いうリモコンね。あとはラジオとか、
うん、
あとは X 線レントゲンですね、
うん、
あとは蛍光灯とか、うん、あとは電子レンジとか、
うん、
あと IH クッキングヒーターとか、
うん、
あとはレーダー、高速タービン、あとはエンジン、
うん、
あと高周波療法、
うん、
高周波療法ってまあ、メドベッドだけじゃなくてメドベッドでないありますよね、音波で病気を治療するっていう、
うんうんうんうん、
多分それのことかなと思います、うん、であと車に使用されている磁力コイル
あるんだ、
うん、とあとは太陽光発電。
めちゃくちゃ今使ってるものばっかりですね。
ね
実はテスラの発明だったのね、あまり知られてないですけど。
太陽光発電がそうなんだね。
ね、そうみたいです。
うん、
であと無線電話システムっていうのは、まあ、今の携帯電話につながるようなシステムなのかな。で、あとは、テスラの発明品、交流電流と直流電流って分かります？で、交流電流っていうのは今私たちが使っている電気システムのことね、
うん、
でそれは実はテスラが開発したものなんですね、
うん、
テスラが開発して提唱していたのが交流電流で、
うん、
まあ、それに対して当時1900年当時に使われていた直流電流っていうのは、
うん、
エジソンが発明していたわけではないんですけど、エジソンが他の人の発明ではあって、
うん、
エジソンがそれを買い取って、
うん、
直流電流の発明を買い取って、ね、提唱して実際そのエジソンが経営していた会社で儲けを出していた直流電流が当時主流だった電気システム、
うん、
ね、まあ、俗に言う電流戦争ですね、
うん
うん、直流電流っていうのはその違いっていうのがね、直流で一定方向と一定のリズムで、
うん、
電気が流れていくっていうのが直流電流、
うん、
でそれに対して、まあ、臨機応変に進む方向とリズムを、
うん、
変化させるのが交流電流、ね、
うん、波打ってるようなイメージですよね。
そうそうそう。でその直流電流っていうのは、まあ、とても効率が悪い、
うん、
電力を送るときにとても無駄が多かったんですって、
うん、
でしかもあちこちに発電所を作らなければならなかった、
うん、
でとても効率が悪いので交流電流の方がいいですよって、直流電流はもう廃止しましょうっていうふうに テスラは言ってたんですね、
うん
まあ、それがあの、まあ、テスラ VS エジソンの電流戦争、
うんうん、
で、そのエジソンっていうのは当時その直流電流で儲けていたわけですから、
うん、
テスラっていうのはもうね目の上の炭鉱部だったんですね、
うん、
エジソンにとって、うん、でテスラはあのエジソンの経営する電気会社に就職して働いてたんですよ、
うんうん、
なのであのエジソンとテスラっていうのは経営者と部下の関係で電流戦争を繰り広げてたんですね、
うんうん、
まあそのなんだろう目の前に炭鉱部だったから、
うん、
であのもうねテスラに対してもうお給料も、うん、ボーナスもろくに支払わなかったんですって、なんで、まあ、そんなこんなありテスラは、まあ、約1年で退職してしまうですってね、
うん
うん、で、まあ、その後もいろいろ紆余曲折あり、まあ、やがて退職後ね、
うん、
あのテスラに2人の支援者がつきます、
うん
うん会社取締役のブラウンさんっていう、
うん、
男性と、まあ、もう一人ピッツバーグ鉄鋼王である、
うん、
ジョージ・ウィスティングハウスっていう二人の支援者が現れるんですね、
うん
はいまあ、潤沢に資金が入ってくるようになりました、
うん、
で、まあ、そのおかげで交流電流のモーター試作品などを完成させるんですね、
うん、
テスラは、うん、で、まあ、そうして発明家として一躍時の人となるわけです、
うん
はい、でなんですけれども、まあ、そうなってしまうとねエジソンが黙ってないわけじゃないですか、
うん
でねまあ、ここからエジソンの反撃が始まってしまうんですね、
うん
はい、でその反撃の内容はっていうと、まあね、あのネガティブキャンペーンをねあの繰り広げ始めたんですね、
うん、
エジソンはあの批判的なビラを配り始めたり交流電流はねあの危険ですよっていうような、
うん、
あのそういった内容が書かれたビラをね、
うん、
あの自分の会社の社員を使ってビラを配り回ったり
ひどいね
したんですって、はい、もうそうやってねあのネガキャンを垂れ流していたんですって、うん、
DS のやること今と変わんないねネガキャン、
ね、それ思いました
ねネガキャン変わん
ねえ本当に今の大手メディアと何も変わらないじゃん、
ね、何百年も前から同じ手法でね、うんできたんだ ね、は
あ、と呆れますね、
うん
うん、そうであとはね、まあ、それだけでは飽き足らず、
うん、
交流電流を使用した動物の感電子実験を始めちゃった、
も
うこれをね、そうこれを公衆の面前で交流電流を、ね、その動物犬猫に電流を流して感電死をさせる実験っていうのを大衆の目の前で行ったんですね、どれだけ交流電流が危険かっていうのを、うん、知らしめるためにそういったことを行っていた、う
ん、直流でやっても死ぬでしょ多分ね、そんなのね交流でも死ぬね
そうだよ
ね、
ね、
直流どうなんだろうってね、うん、疑問に思う人いなかったのかね、
そう、うん、でまあ動物もそうですけどあと人間にもこれを行ったんですって、だ死刑囚を使ってこう電気椅子を公衆の面前に持ってきて、うん、でそこに死刑囚座らせて、うん、で電気を流して拷問していたっていう、まあ、一度だけじゃ死ねないから一度ね、うん、電気ビビって流しても死ねないからこう何度も何度も電気を流して、
うん
うん、もう悲惨なことになっていたみたいな、
血液沸騰するね
うわ
気持ち悪い、怖いね。
で、まあ、それでテスラの評判は失墜してしまうんですね、はい、
ひどいね DS ね。
でね、で失墜してしまったじゃないですか、
うん、
それで、まあ、テスラも負けてはいないですよね、
うん、
でそうなったらで今度はテスラはね、
うん、
あの大手マスコミの前で、
うん、
あの電流 の稲妻、
うんうん、
がこのバリバリっていう、うん、あのスパークしている場所で、
うん、
平然と椅子に座って読書をしている写真ってよく、うん、あのね、テスラの代表的な写真であるじゃないですか、
ね、
であの様子をあのこのスパークしているところで平然と読書をして見せたんですって、
うんうん、
大手マスコミの前で、うんうん、だからあの写真って実際に行われていた写真なんですね、
うん、
象徴的な あの飛来心っていうかアース、うん、あのを立てておけば全部そこに電気が吸収されるから、
うん、
あの近くにいても大丈夫みたいですね、
うん
あれってうん、だから安心ですよっていう風に見せたんですって、うん、そうでこれをやったことによって、まあ、テスラの評判がまた回復します。
へえ、
また
よかった。でもあの写真俺らはあの意図分かんないよね、バチバチバチってなってるのが危なくないよっていう意図があっての写真だって俺知らなかったわ。
そうだよね、 何やってんだろこれ
って思ったよね。激しい稲妻だなぐらいの感じで ね、
うん、ね、私もあの写真あのフリーエネルギーの実験かなと思ってて、
違うんだね、
交流電流
の
見せて
た安全性というか、うん、それを表してたんだね
みたいです。
へえ。
で評判が回復するじゃないですか、うん、でそうしたら今度ね J.P. モルガンっていう人が支援者につくんですね。J.P. モルガン有名じゃないですか。
聞いたことある、ね、
ジョン・ピアポント・モルガンっていうんですけど本名。
うーん。
でこれあの今のモルガン・スタンレー銀行とかね、モルガン・スタンレーグループとか、うん、モルガン・チェース銀行とかに、うん、あのつながってくる一族ですね。
はいはい、
うん、まるっきりあっち側の感じ ね、 ね、はい、でねちなみにここで、
うん、
あのエジソンっていうのはね実は発明家でも何でも、まあ、発明一つくらいは発明したかもしれないですけど、
うん、
あの実際はあの人様の発明をねあのただ利用して自分の会社 の、 あのビジネスチャンスにつなげるっていうねことをただ、うん、あのしていたあの悪巧み専門家みたいな人だったじゃないですか、
うんうん、
でもなんかね、エジソン発明家発明家って有名ですよね。
そうなんですよ。
俺偉い人だと思ってたよ。だって
偉い人って歌ってるもん
ね。歌ってる
ね。ずっと偉い人だと思ってたよ。常識だって言われてたからね。そうだと思ってたよ、ちっちゃい頃は、
うんうん、で実はエジソンがあの発明したとされているけれども実はそうではなかったっていうものがねいろいろ、
そんななんの
結構あるんですけど、はい、それから電球。
電球、
電球ってエジソンが発明したって教科書にも書いてあると思うし、
うん、違うの、
みんなそう思ってると思うんですけど、
違うんだ、
実は違うんですって。実は、イギリス人のジョセフ・スワンという人が実は開発しているそうですよ。
あれれれれ、
これをただ買い取って、
ね、買い取ったんだ、
うん、あと電話、電話はグラハム・ベルという人が実は開発したそうです。あとは映画、リュミエール兄弟とあとオーギュスティン・ル・プランスという人が、
うん、
3人くらいいるのかな、が実は開発したそうです。あとは無線機、線機ってあのトランシーバーとかそういうんですかね、
はいはい、
うん、はグリエルモ・マルコーニという人が実は開発したそうです。
へ、
多重電信って分かる人いますか。多重電信は実際はイライシャ・グレイという人が開発したそうですね。
へ、
まあ、全部ね多分あのエジソンの電気とかそういう図書館に、ね、
うん、
図書室、学校の図書室とかに並んでいるようなエジソンの電気の本には全てね、
うん、
エジソンの開発って書かれてると思うんですけど、うん、実際は買い取っただけ、
うん、もう経営者ってことだ ね、
ことみたいですよ
ね。社長っていうか投資家なのかね、そんなの、
ね、
ね、そうなるよね。
お金で手に入れたん
だ、そういうことだよね、
うん、だから他人の発明をねただ単に盗んで都合よく自ら商用利用する、
うんうん、そういうことだよね。
やり口に長けてた人ってことですね、
うんうん、
なんかただの盗っと竹だけし、ね、
商売
人、
商売人、
悪徳商売人、
ね、そうだね、
ってことですよね、うん、ただのね、
うん、
で、まあ、話は元に戻りまして、
はい、
で、J.P. モルガンが支援者につきました、
うん
うん、で、まあ、お金がたくさん入ってくるようになりましたね、
うん、
で、ね、電波塔を作ります。テスラ設計の巨大電波塔、
うん、
オーデンクリフタワーという電波塔を建設します。
うーん、
でそしてまあそんなこんな で時間が経ち、やがてテスラはあのフリーエネルギーのね構想にとうとう入るんですね、
うん
うん、でフリーエネルギーっていうのはあのフリーエネルギーの研究の過程でね、
うん、
あの地球自体が電気を帯びていることを発見するんですよね、
うんうん、
でその地球の自転するエネルギーを利用して、
うん、
そこから無尽蔵にもう無限にしかも電気代ゼロで電力を取り出す方法を考案するんですね、
うん、すごい素晴らしい。
地球から
地球の自転エネルギーを利用して
自転エネルギーに
電力を作り出す、
うん、
でなので、まあ、今の電気システムみたいにねあの電磁波過敏症とかの心配もないし、
うん、
その電磁波によってがんになったりね白血病になったりもないと、
うん
うんうん、で、まあ、フリーエネルギーを研究に入ったじゃないですか、
うん、
で、まあ、そうしましたら今度 J.P. モルガンさんがですね、
うん、
もう手のひらを返したように出資を打ち切ってしまったんですって、
うん、あら、
うん、
何があったの。
ちょっとフリーエネルギーあの今フリーエネルギー研究してるんですけど、
うん、
どうですかねみたいな感じになってきたら、
うん、おやおやおやだ、
そうそう J.P. モルガンさんがね、あ、じゃあもうやめるわみたいな、
なんで
感じで、そう出資を打ち切りたいと言ってきたんですって。
何があったんだろうね。
そうあれですよ、 JP モルガン電線に使われる、
うん、
銅の利権持ってるから、
え、
フリーエネルギーなんか出てきちゃったら、
あ、そういうこと。
そうそうそうそう、
JP モルガン
利益がなくなっちゃう。
まずそこ考えたんだあいつ、
うん、
これ利益なくなっちゃうぞ、ね、フリーエネルギーでって、そうそうそう、あれやこれやでいっぱい出てくるんだろうもん ね利権とかで
利権がね、
フリーエネルギーがあることによってね、うん、これもだこれもだこれもだってね。
でそうモルガンさんはあの銅の送電線を大量に買い占めてたんですよね、
うんうん、
で銅の利権を独り占めしていた。そうそう、
へ
え。だからフリーエネルギーがね実用化されちゃったら、
そうだよね、
ね、もうモルガンさんの道理権崩壊してしまうので、
うん、
そう、もうこれは大変だとなって突如として打ち切ったわけですね、うん、
最初から分かんなかったのかね。
どうなんですか ね
確かにね、
うん、なんかその辺もね、まあ、この後の話に出てくるんですけど、
うん、
フリーエネルギー、テスラのフリーエネルギーに対して支援しようとしていた人物が、うん、まあ、次の話ですけどいるんですけどね、うん、その人がその支援者になろうとしていたから、うん、それをね、うん、妨害しようとして、
うん、
JP モルガンさんがその前に横取りをして横入りしてきて、
あ、そういうこと、
支援者になったっていう話もありますね、うんうん、妨害工作
いいとこまで行って早めたって言って感じになった。
そうですね、うん、
確かにね、気づくよね最初にね、うん、フリーエネルギーやったらすぐ分かるよね、うん、あ、銅がやばいって、
まあ、支援を打ち切ってしまい、
うん、
でモルガンさんはまあフリーエネルギー頓挫計画へ今度は手のひらを返して切り替えるわけですね、
うん、最初でもその話ありそうだった人にまた話できないんだね、
う
ん、
あ、そうそう、そのね、フリーエネルギー支援しようとしていた人物
ね、うん、
この人名前多分聞いたことないかな、ジョン・ジェイコブ・アスターっていう人、4世ジョン・ジェイコブ・
ジェイコブは聞いたことあるな、
4世っていう人なんですけどね、
うん、
この人ねタイタニック号の沈没で死んでしまう人なんですよね、
うん、
ね、ちょっとつながってね、つながったでしょ、うん、つながってくるでしょ、そうそうそう、つながるんですよここで。そうで、そう、この人はテスラのフリーエネルギーに対して支援をしようとしていた人なんですよね、うん、で、まあ、世界一の大富豪と言われている人で、うん、で、まあ、この人まあ、実業家なんですけど、
うん、
まあ、発明家としての一面もあるんですね、
うん
うん、でなので、まあ、お互い発明家ということで、
うん、
まあ、テスラとは前々から懇意にしていたんですって。
うーん、
まあ支援者になったらもう定期的にお金の援助をするじゃないですか、
うん、
でなんですけども、まあ、そのフリーエネルギーの研究に対して一度ボンと10万ドルを、
うん、
テスラに渡したこともあるんですって。
うん、うんうん、
まあ、テスラってずっとニューヨークでホテル暮らししてたそうなんですけど、
うん
うん、その暮らしていたホテルっていうのが、
うん、
そのジョン・ジェイコブ・アスターさんの所有するアストリアホテルっていうホテルにずっと住まわしてもらってたんですって、
うん、
でね、このアスターさんからテスラへの援助をね妨害していた連中、
うん、
ね、うん、まあ、多分薄々ね見当つくと思うんですけども、
うんうん、
まあ、妨害工作っていうのが実際行われていたらしいんですよね、
うん
うん、でまあこれっていうのは、まあ、有名どころなんですけどね、
うん、
まあ、当時、
うん、
まあ、国民からお金を搾取したいロスチャイルド家ですよ。
ロスチャ
イルド、ロスチャイルド一族や、あとは石油や医療利権を牛耳りたいロックフェラー一族。
おー、
うん、
出てきた、
ね、これ1900年当時からこういった人たちがね、うん、台頭してくるんですね、
うん、ロックフェラーって本当石油、
うん、
もうやばいよね、
石油と西洋
フリーエネルギーできちゃったらね、
で、まあ、あとはモルガンね、そのロスチャイルド、ロックフェラー、うん、まあ、モルガン、
うん
うん、まあ、この3つの一族、まあ、もっといたんでしょうけど、まあ、この辺りが、まあ、世界最大の利権屋ですよね、
うん、ま
あ、この辺りが連携して妨害工作、アスターさんがテスラへ援助者になるのを妨害していたんですよ、
うんう
ん、でアスターさんがそのロスチャルド・ロックフェラーからね、このような勢力から、
うん、
自分は命を狙われてるんじゃないかっていうふうに、
うん、
まあ、常日頃から恐れていたらしいんですよね、
うんうん、
でここで出てくるのがですね、で、
うん、
なぜ狙われていたのかというと、
うん、
ちょうどこの当時ですね、1900年初頭じゃないですか、
うんうん、
この当時というのは連邦準備制度 FRB の創設するかしないかっていう時だったんですね、
うん
うん、この FRB の創設 を、まあ、ロスチャイルドたちが、うん、まあ、策略していた真っただ中だったんですよ、うんうん、その策略にアスターさんっていうのは猛反対していた人だったんですって、うん、で、まあ、アスターさんだけじゃなくて、まあ、他にもたくさん反対勢力はいて、うん、で、まあ、その、代表格みたいなジョン・ジェイコブ・アスターさんと、うん、まあ、あとベンジャミン・グッケンハイムとか、うんうん、この辺りの人たちが、まあ、反対勢力の、まあ、リーダー的な存在だったんですね、うんうん、まあ、その FRB の、まあ、創設によって何が起きてしまうかっていうとですね、
うん、
で、まあ、世界の基軸通貨ってドルじゃないですか、
うん、
でそのドルを統括するそのアメリカの中央銀行ね、うん、まあ、こちらを民営化することができてしまうらしいんですよね、うん、で民営化することができると、で今度その株主になってしまえば、うん、もうアメリカの金融に引いては世界金融を丸ごと牛耳れてしまう、
ね、うん、
でも自由自在に金融世界の金融を操作し放題になってしまうわけですね、
うん、
まさに今がそうです
ね、なっちゃったもんね、
もうなっちゃいましたね、
うん、なってるもんね、
まさに現在の状況がそれです、
うん、
でほらロスチャイルドなんか発言あったじゃないですか、
何だっけ、
何
どなたか
何
どなたか、うん、あ、これですね、マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドっていうロスチャイルド一族の、これは1744年から1812年に生きていた初代ロスチャイルド一族の方なんで、うん、もう少し前の年代 の、 この1900年からはもう少し前の初代ロスチャイルドさんの発言、
うん
うん、私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよ、そうすれば誰が法律を作ろうとそんなことはどうでもいいって言ったんですよね。
聞いたことある。
聞いたことある。
聞いたことある。それだ、
そう、そんなことをおっしゃってたんですよ、
うん、
ね、なるほどですよね。
うん、
そうして、まあ、世界金融でね、まあ、そういう生活インフラとか、まあ、石油とか医療までね牛耳ろうとするロスチャイルドやロックフェラーたちにとって、
うん、
アスターさんたちっていう反対勢力は、うん、まあ、とっても邪魔くさい存在だったんですね。
それはそうだよね、うん、だってあとちょっとでって感じだもんね、金融にね、うん、あともうちょっとでって邪魔入っちゃったらね、フリーエネルギー入ったことによってもう台無しだもんね、台無しっていうか ね、 そ、向こうの計画は ね、
まあ、でもね、
利益がなくなっちゃうから ね、
ね、
それは絶対阻止したいところだったんだろうね。
そうしてですね、で船の沈没による不正暗殺を企ててしまうんですね、うん、タイタニック号、それなんですよ。
そういうことなの。
私もねびっくりしたんですよ、これタイタニックってそうなのって思って、
そう
船の先端手広げてる感じじゃないんだ、
そんな前じゃないみたいな、
そんな前じゃないんだね。
そう、タイタニックがここまでなんかこうね、うん、歴史の転換点に深く食い込んでたのっていうんで、すごいびっくりした。
じゃあ結構有名どころタイタニック号に入って死んでんだね、じゃあね。
その人たちを亡くしたいがためにもうすごい他の人たち
を犠牲にしたってのを、カモフラージュっていうか、そうそう、一般人が、うん、じゃあ狙いはこの反対勢力だったわけなんだ。アスターさんだったんだ。
そうなんですね。
へえ。
ジョン・ジェイコブ・アスターさんと、あとベンジャミン・グッケンハイムさんっていう、うん、反対勢力のリーダー的存在の2人は亡くなっちゃって、
うん、
これ映画にも出てました。見ました映画。
映画見て
る。この2人、2人いたの。
いるんです。
わかんない、俺見たことあんの。
ジョン・ジェイコブ・アスターさんとベンジャミン・グッケンハイムさんね、主要キャラクターとして出てるんですよ。
へ
ー。そう、実在の人物としてね。
それ悪い感じで描かれてるのかね。
あ、うん、悪い感じでは
描かれてないんだ、
うん、でなんか最後は紳士的に死にたいって言って、
はいはいはいはい、はい、
グッケンハイムの方かな、うん、って言って本当に清掃して自分 の、 その持ってる服の中で一番立派なスーツをわざわざ着替えて、うん、でこう波に飲まれていくっていうね。
へー。
そういう描写があったりもするんです。
あの映画だけじゃ分かんないよね。
分かんない。
ラブストーリーみたいな感じ、
ね、ね、完全にそうだよね。
そうそう、
まあ、もっとねこの2人の他にももっとたくさん600人近くが、うん、反対勢力の人たちが
いたわけだ。
乗ってたんですよ。
乗ってたんだ。
じゃあ丸ごと。
あ、丸ごと。
どうしてそんなにたくさん乗ることができた、
ね、
どうしてそんなに反対勢力の人がを、うん、どうやって乗せたのか、
確かにね、
どうやって乗せたのかっていうと、うん、アメリカでその反対勢力の人たちってその時みんな、まあ、イギリスにいたんですって、うんうん、でそのアメリカでその FRB の、賛成派というか、うん、FRB に対する賛成している人とか、
うん、
まあ、これから創設したいよっていう言っている人たち の、うん、あの政治活動が行われますよっていう、まあ、集会みたいな、
うんうんうん、
行われますよってなので、あの来ませんかみたいなお知らせを出したんです、
はいはい、
お筆を、
はいはいはいはい、
まあ、そうすれば反対派の人たちはもう行かねばってなるじゃないですか、
うんうん、
そこで声を上げねばって思うじゃないですか、
うんうん、
それでみんな行ってしまったんですね。で、まあ、その時に一番最短で着く船がタイタニック号だったんですね、うん、まあ、そのタイタニック号が実はオリンピック号だったとかいうね、なんか
いろい
ろ説もあります、
ね、うんうん、
その時に一番早く着く船がそのタイタニック号だったんですね、
うん、仕組まれてる、
そう、仕組まれてるんだ。
でみんなそれに乗ってしまったとですね。他にも FRB にね抵抗していた政財界の大物とかね、銀行家とか、
うん、
あの実業家ジャーナリスト、まあ、600人近くが、
うんうん、
船とともに沈んでしまったんですね。
うん、
まあ、これで、ね、まあ、自分たちに反対する良識派を一掃することに大成功してしまったわけです。
うん、
はい、ひどいね。そしてこれね、あの年代がぴったり合うんだけど笑っちゃうんだけどね、
うん、
あのタイタニック号沈没したの1912年じゃないですか、
うん、
それで連邦準備制度が成立したのが1913年、ね、ちょうど翌年なんですよね。これ本当に笑いました。
そういうことだね、もう絶対そうだ、絶対そうだね、
もう仕事が早いです
もんね。そっか。で FRB はトランプさんがいろいろ手こ入れして、
う
ん、で次フリーエネルギーっていう順番だよね、
う
ん、
そうね、
一回潰さない限りフリーエネルギー出しづらいっていうか 出せないんだろうな、ね、
うん、
うん、なるほどね、
つながるね、
うん、
ね、つながるでしょ。そう、それで、まあ、FRB が成立してしまいました1913年、
うんうん、
で、まあ、そうなってきたらもうね、もうずるずるとね、テスラのフリーエネルギーもね、そうやって闇に葬り去られてしまったんですね、
うん、
で、まあ、フリーエネルギー構想、まあ、排除されてしまいました。そうやって、で、あの巨大電波塔を建設してたじゃないですか、
うん、
オーデンクリフタは、
うん、
まあ、それもあえなく取り壊しさせられてしまうんですね。
うん、
そしてあのエジソンとモルガン、
うん、で
JP モルガンさんっていうのはもともとテスラの支援者としてついてたじゃないですか、
うんうん、
で、あのテスラの支援者を降りてから今度エジソンについたんですって。エジソンの援助者となって、で、あの、まあ、エジソンとモルガンによって、まあ、そこからねフリーエネルギーがあの闇に葬られた後に、あの世界中に送電線を使ったあの電力供給網がね、今のシステムが、
うん、邪魔くさい、
そう、
電線、そういうことなんだ、
構築されてしまった。電力会社っていうね大元に毎月毎月電気代を支払って、
うん、
電力を購入するっていうシステム、
うん、
でまあ、その電力ですから、まあ、生活インフラっていう暮らしにね、欠かすことのできないところじゃないですか、
うん、ね、そうね、
まあ、そこを牛耳るね、あの利権屋たちにとっては、うん、もう半永久的にもう子供や孫の代までね、
うん、
延々と儲けることができる、
そうね、
はい、ということでちょっとお時間が来てしまったので、はい、ちょっとまた次回へあの続き回したいと思います。
はい、
はい、QAJF レッドピルラジオショー、そろそろお別れのお時間となります。 QAJF では Twitter、GAB、BitShoot 動画サイト、 YouTube、Telegram チャンネルなど、情報発信のほか全国各都道府県にて毎月数回井戸端会議を開催しております。ぜひふるってご参加ください。詳細はホームページをご覧いただけますと幸いです。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz 毎月第1、第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
イカシーと
私レイラでお送りいたしました。提供は Q アーミージャパンフリンでした。バイバーイ、
バイバーイ、
バイバーイ。